マタイの福音書11章28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。自分では気がついていなくても、私たちアジア人は儒教や仏教の影響を受けています。儒教は孔子を始祖としまして、人としての在り方、社会の秩序を説いたものですね。5つの漢字で、儒教の教えを表すことができます。仁、情け深いこと。義、正義、理にかなうこと。仁義、その次が礼です。礼儀、節度。それから知、これは知恵、学問のことです。で、最後が信、誠実さ、あるいは信頼性、そういうものです。で、一方の仏教の方は、これはお釈迦様が始祖になっていますね。この教えは4つの言葉で表すことができます。苦渋滅道。苦は、この世は苦しみに満ちているということです。渋は、その苦しみというのはどこから来たかというと、欲望や執着から来るんだ。そして滅は、その欲望や執着を断ち切ったら私たちは苦しみから解放される。で、それを実践するには、何か極端な修行とか、そういうものではなくて、日々の、この良い行い、あるいは正しい考え方、節度を保った生活によって、それができる。それを道と言いますけれども、お釈迦様の教えの道は中道と言いまして、偏らない。という、そういう意味なんですけれどもね。このように、儒教、仏教、私たちはその影響を受けて、知らず知らずのうちに、その考えの中にあるんですが、そしてそれらのものは、5つの教え、あるいは4つの教えを語るんです。では、キリスト教は何を教えているのでしょうか。キリスト教は、キリストを教えるのです。たった1つのこと。イエス・キリストという、このお方のこと、このお一人のお方を教えるのです。英国の聖書学者で、ウィリアム・ヘンリー・グリフス・トマスという方がいらっしゃいましたが、この方は、クリスチャニティ・イズ・クライストという、大変貴重な書物を書きました。まさにこのタイトルの通りですね。聖書が教えること、長い歴史の中で受け継がれてきたキリスト教が教えることは実にイエス・キリストです。イエス様は民衆に、また弟子たちに多くのことを教えられましたけれども、その教えは儒教や仏教のように理論を教えて、だからこうしなさい、ああしなさいと実践を進める。それだけではないのです。その教えの中心はいつでもイエス様ご自身。どの宗教でも教えを説く人は自分を示しません。自分以外のもの、これが道だ。あそこに道があるよ。あそこに真理がある。これが真理なんだ。これを信じなさい。これが命なんだ。これを受け取りなさい。自分よりももっと高く尊いもの、また永遠なものである道、真理、命を指し示します。しかしイエス様はご自分を指して、私が道であり真理であり命なのですと言われるのです。イエス様よりも高く尊く永遠なものはないからです。ある人がうまいことを言いましたね。聖書、バイブル、B-I-B-L-E の5つの文字を使いまして、 聖書とは Basic Instructions Before Leaving Earth。 それは間違いではありませんが、それだけではないということを皆さん覚えてほしいのです。確かに聖書は人はどう生きるべきかについて儒教や仏教よりももっと積極的で実際的なことを教えています。けれども聖書は単なる人生のインストラクションではありません。聖書は何よりもイエス様を、イエス・キリストを教えるのです。イエス様はこう言われました。ヨハネ5章の39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証しているものです。聖書はイエス様を証言するもの、証しするものです。ヨハネ20-31。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエス様の名によって命を得るためである。イエス様を私たちが信じることのできるための証拠を示しているのが聖書です。このヨハネの20-31の言葉は、ただヨハネの福音書だけではなく、聖書全体に当てはまります。聖書の第一の目的は、イエス・キリストがどのようなお方なのかを示すことにあるのです。今日の箇所でも、イエス様は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませる。私は乳輪でへり下っている。私の首輝きを追いなさい。私から学びなさい。私の首輝きは追いやすい。私の荷は軽い。私、私、私と言っておられますね。イエス様は人生に疲れ、重荷を背負ってあえいでいる人に、人生とは何なのか、なぜ人は苦しむのか、それを説いて聞かせておられるわけではありません。その苦しみや悩みを少なくするための方法をこれから伝授しますよ。そういうわけでもないのです。イエス様はここでご自分を示して、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。重荷からの解放を約束しておられます。あなた方は何々しなさいではないんです。私がしてあげます。救いを提供してくださっているのです。疲れ、重荷を背負っている人に必要なのは、なぜ人生には苦しみがあるのかという理論ではありません。また、さあ頑張って重荷を背負う体力をつけなさいという励ましでもありません。体も心も疲れ切った人に必要なのは、休息、安息です。重荷を引き受けてもらって身軽になることです。そしてイエス様はその通りのことをしてくださいました。これからもしてくださるお方なのです。イエス様はあの聖金曜日、グッドフライデーに十字架を背負わされ、ゴルゴダの処刑場に向かわれました。午前9時から午後3時まで、イエス様は十字架の上におられたのです。十字架の上におられたというよりは、十字架を背負い続けられた。その方が正確でしょうね。その十字架は、私たちのあらゆる罪です。人生の重荷となって私たちを苦しめる一切のものです。イエス様は文字通り、私たちの罪の重荷、人生の重荷を背負ってくださったのです。そしてそれによって私たちに本物の安息をお与えくださったのです。詩編にこう書かれています。最初に詩編の 55-22。 あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてください。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなされない。もう一つ、詩編の68編の19節。 褒むべきかな主、日々私たちの重荷を担われる方、この神こそ私たちの救い。皆さん、この旧約の言葉はイエス様によって、イエス様の十字架によって成就したのです。イエス様こそ私たちが重荷を委ねることのできるお方。イエス様の来られる千年も前に、私たちの重荷を担われる神と呼ばれていた、そのお方がイエス様なのです。イエス様は今も、私のもとに来なさいと招いておられますけれども、ある人はその言葉の後にイエス様がこうおっしゃった、私の首輝きを追って私から学びなさいという、これに少し戸惑うかもしれませんね。せっかくイエス様のもとに重荷を下ろせると思っていたのに、首輝きを背負わなければならないんですか、そう考えてしまう人があると思うんです。イエス様の首輝きを何か重く辛く不自由なものと考える、それが大きな誤解です。首輝きというのは二頭の動物にかける横木のことですね。若い牛が初めて首輝きを背負うとき、農夫は首輝きの片方を首輝きに慣れた牛に背負わせます。そうすると、首輝きに慣れた牛が初めて首輝きを追う牛をリードしまして、若い牛が徐々に首輝きに慣れていくことができる。で、私たちが追う首輝き、その一方はイエス様が追っておられるんです。イエス様は人間の罪、社会の不条理、友の裏切り、人々の妬み、蔑み、非難、誹謗、いじめ、無視、病気、貧困など、人間が経験するあらゆるものを経験されました。イエス様が知らない痛みは何一つありません。イエス様が私たちをの負うべき、その首輝きの片方をしっかり追い、私たちのそばにピタッと寄り添って導いてくださるのです。だからイエス様の首輝きは、イエス様がおっしゃったように軽いのです。イエス様の首輝きを追うとは、新しい重荷を背負い込むことではありません。私たちの負っている重荷をイエス様に任せることなんです。こんな言葉があります。ギリシャ人は言う、賢くあれ自分を知れ。ローマ人は言う、強くあれ自分を鍛えよ。ユダヤ教は言う、清くあれ自分を従わせよ。快楽主義は言う、感覚を用いよ自分を楽しませよ。教育は言う、知識を蓄えよ自分を使え。心理学は言う、確信を持て自分を満たせ。物質主義は言う、多くのものを得よ自分を喜ばせよ。プライドは言う、人より優れたものになれ自分の地位を上げよ。禁欲主義は言う、へりくだれ自分を押さえつけよ。理論家は言う、論理的であれ自分をコントロールせよ。共産主義は言う、集団を作れその中で自分を守れ。ヒューマニズムは言う、能力を伸ばせ自分を信じろ。博愛主義は言う、利己的になるな自分を与えよ。人は重荷から解放されたいために、さまざまな思想や宗教に向かいます。ところがそれらは重荷を取り除くどころか、私たちにさらなる努力や修練を要求するんです。たとえその教えが良いものであったとしても、それを守れない自分が重荷になってしまいます。その教えが要求するものに押しつぶされてしまうんです。人間の教えは私たちに本当の休みを与えてはくれません。 本物の安息はイエス様だけがくださるものです。だから先ほどの言葉をもう一度繰り返すとしたら、こういうことができるでしょうね。ギリシャ人は言う、賢くあれ自分を知れ。ローマ人は言う、強くあれ自分を鍛えよ。あと省略しまして、イエス様は言う、私のところに来なさい、自分を休ませなさい。こんな話があります。ある青年が夢を見ました。その夢の中で彼は水のない深い井戸に落ちました。彼は自分で井戸の壁に手をかけ這い上がろうとしましたが、登っても登っても滑り落ちてしまいました。若者は井戸の底から助けてくれと叫びました。するとその井戸に一人の人が近づき、こう言ったのです。愚かな若者よ、私が教えたように注意深くあれば、井戸に落ちずに済んだのだ。それは孔子でした。しばらくするともう一人の人が来て言いました。おお若者よ、かわいそうだ。だが、井戸に落ちたのも因果から来るのだ。それが何かを、まあ、じっくり井戸の底で考えてみなさい。それはお釈迦様だったそうです。二人は声をかけてくれたものの、助けてはくれませんでした。そうしているうちに、三人目の足音が近づきました。その人は井戸を覗き、青年がいるのを見つけると、井戸の底まで降りてきて、青年を背負い、井戸の壁をよじ登り始めました。二人分の体重が、その両手、両足にかかり、彼の指から血が流れ出ました。しかし、それにも構わず、その人はとうとう青年を、井戸の外に連れ出しました。その間その人は終始無言でした。この人は誰なんだろう。青年には分かりませんでしたが、井戸の外に出てその顔を見たとき、青年はそれがイエス様だと分かりました。そこで夢から覚めたとのことです。イエス様は教えを与え、同情するだけで終わってしまわれるお方ではありません。私たちに手を差し伸ばしてくださるお方です。私たちが負っている首輝きの片方一方を担ってくださって、私たちの重荷を背負ってくださるのです。重荷を背負って苦しんでいる私たちを重荷ごと背負ってくださると言った方がいいかもしれません。このお方が今日も私たちにこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。私のもとに来なさいと言われるイエス様の招きの声、皆さん今聞きましたね。その声に応え、今私たちの重荷を下ろしましょう。祈ります。父なる神様、私たちの体は一日を始めるために十分な休息を要求します。私たちの霊と魂も同じように安息が必要です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとの招きの声に応え、私があなた方を休ませてあげますとの約束を信じて、主イエス様のもとに行きます。他の何者も与えることのできない安息を私たちに。 お与えください。日々私たちの重荷を担われるお方、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。